聖書と福音の時間です。もうすぐバレンタインデー。巷では愛という言葉があふれていますが、聖書の中の愛とは違うようです。無償の愛、無条件の愛。神様は私たちが強い時も弱い時も変わらない愛で愛してくださっているのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。今から20年ほど前、私は韓国の教会に招かれ、聖書のメッセージをすることになりました。生まれて初めて外国から招かれた私は大いに張り切っていました。メッセージを準備し、荷造りも万全、航空チケットとパスポートを持って2時間前に空港に着き、さあいよいよフライト手続きという時、私はカウンターで思いがけない宣告を受けたんです。あなたは韓国に行けませんって言うんですね。なんでなんですかと言いますと、入国ビザを持ってないからですって。今でこそ韓国はビザなし渡航ができますが、当時は入国ビザなしには入れなかったんですね。私はそこをなんとかと粘ったんですが、なんともなりませんでした。諦めきれない私は、大阪にある韓国領事館に電話をして、特例で見逃してくれというふうに頼み込みましたが、あっさり断られ、それでも食い下がってると、途中で電話を切られてしまったんです。私には準備したメッセージがありました。航空チケットもありました。行きたいという熱意もあったんです。しかし、一つ欠けているものがあったんですね。入国資格証がなかったんです。これと同じことが、天国についても言えるんです。天国に行きたいという熱意がどれだけあったとしても、熱意で行くことはできないんですね。天国の国家元首である神が発行した入国資格証が必要なのです。この天国に入る資格こそは、イエス・キリストなんです。キリストを持っているということだけが天国に入る条件なんです。聖書はこう語っています。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。キリストを救い主として信じることだけが義と清めと贖いという天国ビザなんですね。昔イスラエルにダビデという名君がいました。彼はもともと貧しい羊飼いでしたが、ついにはイスラエルの王様にまで上り詰める人です。しかしそこに至るのは決して生易しいことではなかったのです。彼の一代前の王様、サウルという人物は自分の地位をダビデが狙ってるに違いないと被害妄想を抱き、幾度となくダビデの命を殺そうとするんです。時の絶対権力者から睨まれた人間がどれほど恐ろしい目に遭うのか、自由の国日本に住む私たちには想像を絶する恐怖とピンチが次々とダビデの身に降りかかります。ところがダビデには思わぬところに心強い味方にして親友がいたんですね。それは自分の命を狙うサウル王の息子、ヨナタンという人物です。ヨナタンは王子でありながら、ダビデの人格に惚れ込んで、ダビデこそ次の王様にふさわしいと心から思ってる人でした。サウルのダビデ暗殺指令は、王子ヨナタンを通して全部ダビデに筒抜けになりました。ヨナタンの助けによって、ダビデは九死に一生を得るのです。やがてサウル王と王子ヨナタンの一族は戦争で命を落とし、ダビデが晴れて王位につくんです。ダビデが自分の王座に着いた時、彼は一風変わった命令を出しました。サウル王家に生き残りがいたら、その人を連れてきてほしいって言うんですね。彼に恵みを施したい。果たして生き残りが一人いたんですね。それは今は亡きダビデの親友ヨナタンの息子でした。聖書にこう書いてあります。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのために あなたに恵みを施したい。あなたの祖父、サウルの土地を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をして言った。このしもべが何者なので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか？この人は自分の命を狙った人の孫です。しかしそれ以上にダビデの命の恩人、親友の中の親友であるヨナタンの息子なんですね。ダビデはヨナタンのゆえにこの息子に三つのことをしてあげます。第一に、ヨナタンに接するように彼の息子に最高のもてなしを与えるんです。おそらく息子はダビデとヨナタンが初めて出会った頃の年齢に近かったと思います。この息子の中には今は亡き親友の面影がここかしこに見られたんでないでしょうか。ダビデはもしヨナタンが今も生きてたら彼にしたい親切のすべてを彼の息子に代わりに注いでいくんですね。あまりにも親切にされた息子は戸惑うばかりです。一体なんでここまでよくしてくれるんでしょうか。ヨナタンのゆえです。同じように神はあなたに対して最高の人生を用意してくださいます。それはキリストのゆえです。キリストとつながっているならば、キリストゆかりの人としてまるでキリストであるかのように神は扱ってくださるっていうんですね。第二に、ダビデは彼を自分と一緒の食卓についてもよいと声をかけたんです。ダビデと一緒に食卓に着くっていうのは、ダビデの宮殿に自由に出入りしていいよっていうことです。ロイヤルファミリーの一員として王宮で生活してもいいんだよっていう意味です。あなたは私の身内同然のものだとここで宣言したんですね。これはヨナタンの息子にとって実に心強い提案でした。というのは彼は足が不自由で歩けなかったんです。それは何かとハンディになったことでしょう。しかしダビデ一家の一門である限り、彼に言いがかりをつけるものはもうないんです。万一あなたを攻撃する者がいたら、私がかばってあげるって王様自らが申し出てくれたんですね。同じように神はキリストとつながる人を徹底的にかばってくださる方なんです。私は先日、カバイマンという子供向け絵本を見ました。とにかく徹底的に友達をかばうという不思議な人がカバイマンです。いじめ子がいます。あいつスポーツ何やってもダメだな。でもいつもフェアプレーだよ。あいつ勉強もからしきしダメだな。でも一生懸命やってるよ。あいつの服っていつもみつぼらしいな。かっこ悪いな。時代遅れだな。でも清潔だよ。一人の友に加えられるあらゆる批判をことごとく親切な味方で弁護する不思議な人物、カバイマン。あなたはそんなカバイマンみたいな人がいたら、友達になりたいとは思いませんか？キリストはあなたをかばい、力ある取りなしをする方なんですね。第三に、ダビデはこの人にサウル王の土地を全部返してあげました。彼が安心して住むための場所を備えてあげたんですね。その土地はダビデが命がけの戦争で取り戻したものでしたが、何の働きもしていないヨナタンの息子に無償でプレゼントしたのです。同じように神はキリストを持つ者に天国を無償でプレゼントしてくださるのです。ところであの息子はどうしてダビデから最高の親切を受け、徹底的に変わってもらい、いつまでも住むことのできる場所を無償でもらうことができたんでしょう。すべてはヨナタンのゆえです。ヨナタンのゆえに彼は偉大なるプレゼントをもらうことができました。父ヨナタンこそは彼が恵まれる資格だったのです。同じようにイエス・キリストこそはあなたが神から許しと命と天国をいただくための資格なのです。キリストを持つ人はキリストご自身であるかのように 扱われるのです。ではキリストを持つにはどうすればよいでしょう。イエス・キリストを自分の救い主として信じることです。それがキリストを持つということなんですね。ぜひイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。国分ゆりえでガリラへの不思議な人。
静かに波さざめく湖のほとり、群衆は追いかけた不思議と奇跡。
番組では皆様のお便りをお待ちしています。ご質問ご感想などどんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号、聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページからでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。ダビデは言った。恐れることはない。私はあなたの父ヨナタンのためにあなたに恵みを施したい。あなたの祖父サウルの辞書を全部あなたに返そう。あなたはいつも私の食卓で食事をしてよい。彼は礼をしていった。このしもめが何者だというので、あなたはこの死んだ犬のような私を顧みてくださるのですか。サムエル記第2 9章7節8節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。